大人のラジオ。
ご機嫌ラジオ健康医学のコーナーです。ここからのご出演は慶応義塾大学名誉教授の坪田和夫先生、出版プロデューサーの西澤邦博さん、メディカルプロデューサーの久保田恵里さんです。
ご機嫌いかがですか。坪田和夫です。
こんにちは、西澤邦弘です。
こんにちは、久保田恵里です。
この時間はご機嫌をテーマにお送りしています。
はい、
はい、8月になって暑い暑い
ね。
はい、
そう、僕私ね、ちょうどそろそろカリキュラムが終わるんですけど、慶応の医学部の井上博之先生とご一緒にJST がのプロジェクトでグローバルキャンパスですか、
はい、
で去年からサイエンスライティングっていうコースも始まって、でなんと全国から厳選された8人 の、うん、高校生の皆さんと、これまで、4回ぐらいこう講義したりディスカッションしたりしてきて、たんですよ。
これ実際に集まるの、それとウェブ
最初集まって、ただみんなやはりこう全国の高校生が来てるから、うん、あとはオンラインなんですけど、
そうなん、
でも本当ね、いや頼もしいなって思います、うん、やっぱね、みんな非常にこう iPS 細胞とかね、うん、AI を使ってどうやってこれから医療を、今ちょっとこうへこんでる日本の医療をなんとかこうもっと前に行かせられないかとか考えてて、うん、でその時にやはりこうただ技術を追いかけるだけじゃなくて、じゃあそれを医療にするための制度はどうなんだとかね、ちゃんとそういうところも含めてね、みんな考える視点を持っていて、もう頼もしいし、かと思えばプラセボってなんだって考えてくる人もいたり、
うん
うん、なかなかやっぱね多様な視点を持ってて、なんかこう やり取りしてるだけでこっちが元気になる感じ、
あれ高校生たちって、はい、医療系に進む人を対象にしてるんですか。
いや、そんなことないです。結局そのサイエンスライティングってことで来たら、やっぱみんなね、やっぱ生命科学に非常に関心のある子たちが多い感じですね、もちろんそれと絡んでその AI 的なサイエンスとか、そういうあとはロボティックなとことかね、そういうところの関心を話してくれる学生さんもいますけど、でもなんとなくやはりそっちの方は関心があるみたいです。やっぱこう生命でっていうあたり、
そういうなんかいろんなものに興味持つ、言ってみれば T 型人間が僕としては医学部に入ってきて、医師として起業家になってくれたらいいなと。
いいですよね。先生、一応その T 型人間、もし今日初めて聞かれる方のために、改めてちょっと説明しましょう。
我々医師って、はい、どっちかというと専門家じゃないですか。例えば僕だったら眼科っていう専門で、これ、I 型って言ってるんですね、もう自分の専門があるってやつ、
バーティカルな、
そう、それに対してやっぱりそれだと自分の価値の最大化ができないという考え方、そこに例えばアートを学んだりとか経営を学んだりとか、そういう横軸を学ぶことによって社会の接点も増えて、より創造的な仕事ができますねっていうのが T 型人間。
T 型ね、
そう、でいろいろ考えてみると T 型の方が生涯年収も高いし、会社の中でも偉くなる可能性も高いし。
なるほどね。先月先生にアジャイルとバックキャストの話聞いたじゃないですか。あれってアジャイルがなんかこう平面に伸びている線だとすると、
はい、
そこにバックキャストが上に向かってこう伸びる。
あ、面白い。
逆 T じゃないですか。
逆 T ですね。
人は T、経営は逆 T。
あ、面白い面白い。
どうですか、
面白い面白い面白い
組み合わせたら、こう匠っていう字になります、
は
い、匠匠っていう字になるじゃないです
か。
こう素晴らしいですね。
素
晴らしい。いいこと思いついちゃった
。そうだ、
何言ってんだ。
いやいや、すごくビジュアル的に僕今、ね、見えました。
はいはいはい。ってことでね、ぜひそういう学生さんたちにはね、もう本当に頑張ってもらわないと、はいと思いました。
でもそういうのは慶応の同じ医学部の仲間の科学のね、教授だ、井上先生が地道にやってくれてるっていうのは、
すごい一生懸命やられてますからね。
ありがたいな。
ありがたい。
もう十年近くきっとやられて
る。ね、いや、私もだからお声掛けいただいて本当いい機会をねいただいて、こっちが勉強しないとめったなこと言えないっていうね。
いや、でも彼はすごくオープンマインドで、はい、僕が今から10年前にイノベーションが大事、だから医者もその 目の前にいる患者様を治すのはもちろん大事だし、うんうん、研究も大事だけど、だけど、薬品とか医療器具を作る、うん、医療の産業構造にチャレンジする人材も必要だって思った時に、うんうんうん、とにかく教えなきゃと思ったわけ、うんうん、まあ、こっちは教授だから、でところがカリクラムってあるじゃん、医学部の、これなかなか変えられないんですよ、
は
い、
あ、それあの試験もあるからですよね、
試験もあるし単位もあるし、うん、もうガチって決まってるから、うんうん、だから僕は何したかっていうと、うん、1学年2学年3学年ってそれぞれの担当の教授で仲良しのとこに行って、うん、ちょっと一コマ貸してよと、俺イノベーションの講義したいから
なるほど、
で1年生の科学の授業の講義を、いつも僕この10年間イノベーションをさせてもらってんの、井上先生の枠で、
あ、そうなんですか、
そう、いやだから今慶応の医学部の1年生の起業に対する興味っていうのは、うん、もう50数%ですよ。
へえ、ちゃんと1年からそういうの。
1年から。
へえ、素晴らしい
ですね。てかもっと高いかもしれない今。もしかしたらあの全体で50だからもしかしたら8割くらいあるかもしれない。うん、それで10年前は 10% だったんだもん。だ
あ、そうですか。うん、で先生のそのいきなりあの、うん、まあ入ってきたところにそのガツンと。
そうそうそう、
ガツンとやる。スコーンと入っちゃうわけですね。
そうするとみんなまださ白紙だからさ。でもそうすると6年間の間に I 型の教育じゃなくて自分自身を T 型にしろっていう教育を自分自身でしましょうよっていうことだから、まあ教育的にも僕はいいと思うね、別に起業しなくてもね。
でもそれが慶応にしか、はい、慶応に入学しないと受けれないっていうものだと良くないっていうので、今年のこの夏から全国医学部発ベンチャー協議会っていうところで、
そこでもそれを始めた、
一般社団法人をつい作った、
すごいな
作った、さすが医学部生向け、
さすがあの地平を広げる坪田先生
へ、でもあの岡野博之先生が理事長で、
そうですか、はい、でも確かにね、最初の時点でその、まあ、すごく非常にこう分かりやすい T というアイコンが常に頭の中に入ってれば、ね、いいですよね。
そうですね、それをだから、慶応だけじゃなくて全国の医学部に、まあ、興味持ってる学生ね、そんな多くないかもしれないけど、やっぱり各学年いるじゃないですか、そういう人たちに、まあ、教育とか教育のチャンスとかネットワーク作りのチャンスを渡したいなと思って、
素晴らしい、もっとねいろんなとこでそういう先生みたいな方がねあの出てきてくれると嬉しいんですけどね。
いやでもそういうのをみんな興味持ってくれてる人たちが応援してくれるようになってきたので、
なるほどね、
うん、ありがたいです、
うん、未来は明るい、
そうですね、うん、でね、あの来月の放送でその合宿がこの夏あるので、どんなだったかをまたご報告できる、
9月にはね皆さんにね、
うん、
じゃあ私も楽しみにしてます、
はい、
そうだと慶応といえば最近とてもなんか話題になった、はい、坪田先生も大沢に名を連ねてらっしゃるノリ研究、
そうこれねもう長いんですよこれあの、皆様にお伝えするとですね、うん、SFC っていうあのキャンパスがあるんですね、うんうん、この政策医療学部とそれから環境医療学部、そこで、うん、渡辺光弘先生っていう先生と僕とで、うん、そのヘルスサイエンスラボっていうのを作ったんですね、うん、もう15年前かな、うん、でそこがずっとやってた研究、ついにアイサイエンスっていい雑誌に、
うん、あ、もうじゃあだいぶやってたんですか、
もうずっとやってた
の、なるほど、うん、それはあのなぜずっとって伺ったかというと、うん、もうこのノリの、まあ、今回そのこの、ね、あの先生方がやられた、うん、あのターゲットにしたポルフィランっていう、うんうん、あのノリの多糖類、うん、食物繊維ですよね、うん、これがあのもう10年15年
2010年
に10年違って15年前のネイチャーに
そうそう、
これを使える細菌を腸内細菌にいるのはほぼ日本人のみだけだっていう非常に話題になった
そうそうそうですよね、西田さんよく覚えてるよね、うん、そう、あの海苔ってやっぱり日本人がいっぱい食べるんですけど、実はそれを消化できるのが日本人しかいないっていうのをフランス人に見つけられちゃったので、僕たち日本人はちょっと悔しい思いしたんですね。それも面白いことに、あれ確かね、マリンバクテリアって言ってね、海の中にいるバクテリアってそういうポルフィランをあの分解する酵素を持ってるんですよ。それを日本人の腸内細菌にトランスファーしてるっていう論文なんだよね、あれ、
うん、そうですそうです、
そう、 で、だから日本人は、ね、だからマリンバクテリアからもらったトランスとあの酵素を持ってるから分解できますねと、うん、それが健康にいいですねって、で今回僕たちが見つけたのは、それ前からその海苔、これ特に浅草のりっていう海苔なんだけど、うん、ポリフィランは炎症にもいいよとか言われたんだけど、それがですねこの渡辺先生の得意なね、うん、バイルアシッド、うん、ね、
胆汁酸ですね、
そうそう、そことセラミド、セラミドってね、うん、
脂質成分ですね、
そう脂質成分、皮膚にはすごい重要で、うん、あった方がいいんだけど、はいはい、体の中ありすぎると、うん、そのなんていうの、血糖が上がっちゃったりとか、うん、動脈硬化になっちゃったりするんで、うん、これ下がった方がいいんだけど、うん、そのパスウェイを介して、うん、ポリフィランがすごく健康にいいですよっていう論文がついに出たんですよ、うん、
ポリフィランをどういう状態にあの、うん、腸内細菌がしたらそのいい状態が起きるんですか。
ポリフィランをなんか食べていると、うん、食べていると、マイクロバイオータが変更して、はい、いわゆる二次胆汁酸というものが減って、うんうんうん、それによってこれはあの昔、大阪大学の大谷先生たちもそれによってがんが抑えられるって言って、
はい、ある種のこうあの悪い二次胆汁酸の作成を抑えることで大腸がんとか肝臓がんのリスクを、ね、そうそう
そう
下げる、
そういうパスウェイの位置ちょっと横にずれますけど、そのようなことがノリによって起きると、うん、でこれ研究始めたから僕もノリの消費量すごい増えます
これってどのくらいやってた研究なんですか、その長さで
10年ぐらい
やった。あ、やっぱじゃあ本当にあの当時フランス人に先を越されたと。
まあいやそれは15年前だからそこまではいかないけどでも話題にはしてたよ
ね。なるほどね、うん、まあ、だから本当あのでこれあのちゃんとその当時の15年前のネイチャーでも、うん、あのバクテロイデスっていうあの腸内細菌の仲間がそこに絡んでるって言ったけど、うん、ちゃんとあの今回の先生方の論文でもそのやってんのはバクテロイデスだって
そうなんですよね、
ちゃんとあの、う
ん、あこれこんな新聞記事になったんですね、新聞記事にもなってたんですよ、
へ、ね、素晴らしい、
そうなん、これいや本当はネイチャーサイエンスに出したかったんだけど残念ながら引っかからなかったんですね、うんうん、
でも本当ね、こうどんどん世界では海藻って注目されてるのに、うん、日本は、まあ、例えば昆布のそもそも生産量も落ちてるし、どんどんなんか消費が減っちゃってるじゃないですか、うん、やっぱちょっとね改めてこういうので私たちが 何食べてきたかね、うん、あの見直したいですよ ね、う
ん、でもなんか一方でなんかノーマレストランノーマが日本で、うん、はいはい、あの限定 の、ね、はいはい、そうレストランやった時、うん、あの結構な昆布ディッシュでした。そうですよね、それでもうなんか
行けたんですか、
はい、
僕あれあの街の列に並んだけど無理でした
そう、私はとあるワンナイトを貸し切った方がいらして、そこに特別にあの紛れ込めて、
先に行ってもって話ですよね
そう、でも本当にいろんな昆布が出てきて、うん、そうですね、すごい綺麗に出てきて、
ね、う
ん、
すごいかもうすごい海藻にね、
それででも、うん、本当に日本人だったら海岸にこうパーンってなってたら、うん、見向きもしないような形の昆布たちなんだけども、こう綺麗に出されて、うん、でそれをしゃぶしゃぶでいただくんですけど、一つ一つ違う味、こう粘りが違ったり、さっぱり感が違ったり、うんうんうん、肉質が、はい、そう
聞いただけで美味しそう、
いいよな
そうすごい面白
かった。あそこはね、いろいろなこう発酵も結構すごくね、やっぱ日本 の、 あの発酵食品からいろいろなものを発酵させるってとこまでね、うんうん、行かれてる料理人さんですもんね。
すごい面白い体験の お食事でした。
羨ましいな、
ね、ちなみにその海藻はあの京丹後のね、その110社が3倍いる京丹後 の、 あの食事分析者の内藤先生たちのチームも、やっぱり海藻は非常に強い相関を持つっていうふうに、あの言ってましたね、
うん、まあ、腸内細菌を変えること
が、ね、大切だということで、
そう、
はい、
あのそう、ちなみに腸内細菌というと最近あの国立がん研究センター の、うん、あのいわゆるこう免疫チェックポイント阻害薬ですよね、あのオブジーボとか、あのキトルダとか、あれをその、よく効くようにする腸内細菌を見つけましたっていう研究が、これもなんかね普通あんまり記事にしないような新聞とかが記事にしてるんですよ、うんうん、でどうも日本人 の、 あの 2,3 割ぐらいにこの実細菌、YB328 株って言ってますけど、うん、いるらしいんですけどね、 でこれからだからこれでこの株を使ってもっとそのこの免疫チェックポイント阻害薬が効くように、つまりがんに対する攻撃力が高まるように腸内細菌を使ってアシストしていくっていう、
そうするとあれですね、どの人が効くか効かないかってやるときに、その患者様の遺伝子セットだけじゃなくて、マイクロバイオームの遺伝子セットも、
これからね
見ないといけない。
そういうことですよね。
面白い時代になってきた。
でも実際のそういうベンチャーもボストンのあたりなんかありますよね。その何かお薬投与する前にどういうふうに腸内細菌層を整えたらよく効くかっていうのをいろいろなこう細菌セットで見てるようなね、だから面白い時代ですよね。これちなみにフェーカリバクテリウムっておそらく日本人にはすごく多い、蚊の菌の一つですけど、これやっぱ酪酸作る菌がたくさんいる蚊なんですよね。でもしかしたらそんなのも影響してんのかなって。やっぱだからね、さすが人間の細胞と同じぐらいいるやつらだけのことがあって、いろいろなことがあるなっていう感じが、ね、しますよね。いや、そういうことで腸内細菌は面白いっていう、のニュースがね、ここのとこだいぶ出てるので、そんな話でした。
そうですね、
はい。
でやっぱり腸内細菌と直接は関わらないんだけど、最近僕は不思議に思ってたけど、そういう腸内細菌と絡んで気づいたことがあるんだけど、目ってね、アレルギーになるじゃないですか、アレルギー性結膜炎とか、だから外界からその花粉が入ってきて、で結膜っていうとこの白い膜とかにはいっぱい炎症性の細胞がいるわけですよ、マストセルとかマクロファージとか、で外界から入ってきたことと戦ってるわけ、で僕たちが今近視で興味持ってる脈絡膜って言って、目の後ろ側は無菌じゃないですか、だって菌が入ってこないんだから、だけどね、結膜以上に脈絡膜とか、にはね、マストセルとかマクロファージとか T 細胞とかいっぱいいるの、不思議じゃない、
外敵が来ないはずなのに、
来ないのに、来ないのにいっぱいいるの、どうしてだと思う。
それだから情報のやり取りをしてるってことですか、他の腸とか、もしくはそういう他の免疫細胞たちと、
近いけど、実はそれって、今言ったようなメジンジスって言って脳の周りにもめちゃくちゃいっぱいいるの、
なるほど
免疫細胞が、
で
さ、脳もさ完全に守られてるじゃないですか、
のはずですよね、
はずでしょ、なんでそんな免疫細胞がいっぱいいて、特に血管の周りにこうやっているの、それね、最近学んで、いや、もしかしたらこれってもう当たり前でみんなよく知ってるのかもしれないけど、僕たちってご飯食べると、血液中に菌がいっぱい回るんだって、知ってた？
いや、でもだからそれも、本当に どれだけ本当に回ってるんですかね。
いや、でも ご存知のように食べた後の血液見ると真っ白になってるじゃん、あれ油をバンバンバンバン吸収してるわけじゃないですか、あん中に、だからあれはなんでああなるかっていうと、やっぱり腸管バリアをわざと吸収の時は緩めて、バンバン吸収してるわけでしょ、その時入ってくんじゃないよやっぱり。
でもなんかね、その結局小腸のとこってのパイル板とかって結構異物をガンガン攻撃するじゃないですか、だとするとやっぱそういう菌が入ってきたらとりあえず、
いや、もちろん第一次ディフェンスはそこなんだけど、でも、例えば
本当の栄養素の
100億とかさ攻めてきた時さ、じゃあ 99.99% 抑えたとしても、
そのスルッと逃げたやつらが
100億のうち 99.99 抑えてもさ、いくつ入ってくるの、っていうことです
ね。まあですよね。
あと
先生、あれはどうなんですか、例えばこうこっちここのこう気道とかでもね、この気道の粘膜の下にたくさん免疫細胞いるじゃないですか、でこいつらが作った IgA ってフラフラフラってこう結局この喉のこう管腔内に出てきて、でそこでその外敵をやっつける、
そうです、
もしかしたらそのここら辺に免疫細胞 IgA とか免疫グロブリンを作って、でそれをその血管の外に押し出して、ここら辺のなんかいる細菌と戦おうとしてたりする。
いや、 IgA はもちろん粘膜型なので、腸とか、それから肺とか、それから結膜とか、IgA 酸性型の、
ものもいるけど、
いっぱいいます、います、います。 いやだけど、それの話と今ちょっとまた別なんだけど、ね、
そうかやっぱり違うんだ。お前ちょっと自分で
こうしちゃ
った
んだ。いやだけど、いや不思議だったの、その、うん、そうですよね、綺麗なはずの内側になんでこんな軍隊をね配備してるのか。
一番だから重要だから、
う
ん、
そう、
まあ、あとはだからその重要だから守って、ね、リーキーガットになった方々って本当にこう血中にだから入っていってるってよく言うじゃないですか。
そうですそうです、うん、あのね、ニューロンっていう雑誌に今から10年ぐらい前に NIH のグループが、うん、ブドウ膜炎って言って、はいはいはい、その目の炎症があるんだけど、その T 細胞の教育は脳で、うん、あじゃない腸でされてて、うん、だからそこでこういろんなものが起きて、はいはいはい、そして目で炎症が起きますよと、うんうん、でもう失明に至る一つのその重要な網膜炎があるんですよ、ね、でそれもう遺伝子で決定してるわけ、
うんうん、
それでさ、うん、面白いことで遺伝子病なわけ、
はい、
で失明するわけ、うん、いいですか、うんうん、それなのにその人に抗生物質を飲ませる、うん、その人じゃないマウスだけど、うん、抗生物質を飲ませると発症しない、
つまりある種の腸内細菌を駆逐しちゃったら発症しないってことですよね。
そういうことだ、うん、でそのね遺伝子は何をしてたかっていうと、たまたまなんだけど脈絡膜と腸の粘膜のアドヒージョンモレキュールだった、だから接着だった、接着が緩んでだからリーキーガットって言うじゃないですか、ちょっと、うんうんうん、いや緩んだ腸、緩んだ腸と緩んだ目だったので、うんうん、目にその遺伝子を入れて遺伝子導入しても治るし、うんうん、それから腸にも入れてもいいんだけど、それよりももっと単純に抗生物質で腸内細菌なくしちゃったら、うん、この遺伝子病が治っちゃうっていう、もう
まだまだ分かんないとこだらけですね、
ぶったまげるよ。だからマイクロバイオームと目とか脳っていうのはすごい、
そうですよね。あと確かにこう目だと口が近いじゃないですか、うん、でここって結局その歯周病 あのバイオフィルムとかあると結構血管がここまで来てるから、うん、その結局ジンジバルス菌みたいな歯周病菌も体内に入ってんじゃないのっていう仮説もありますよね。
あるある、
いっぱい。それであと当然そのこれが作る毒素は動脈硬化の病巣から見つかりましたみたいなのもあるし、うんうん、だそういう意味では確かに危険な地帯ですよね。
そういうでもさ、その消毒という意味ではこの間万博行った時、大阪大学の、歯科の教授の酒井先生
に、はい、あ酒井先生、はい、
聞いたんだけど、幼児、作成型の亜鉛素酸ってすごいね。亜鉛素酸ってバイ菌とかウイルスとかもめちゃくちゃ殺してしまって、でだけど幼児その場で作る、匂いも何にもなくて、
はいはいはいはい、
もうねなんかアナとかジャルとかね、座席とかのね、拭いたりするのに全部使ってんだって。
はあ、まあ刺激性じゃない、
ね、刺激性じゃない、それからね、うん、匂いも分
解、そうですよね、なるほど。
いやそれがあそこの大阪ヘルスパビリオンに展示されてて、今思い出した。
だから酒井先生だったら航空とかにもそれ使ってられるってことですよね。
そう、航空を使って、ね、航空からいろんなことをやろうとして、
ごめんなさい、幼児って
幼児って、その時にって、うん、幼児、
今必要な
時にその時にこう、はいはい、作っていくってことですね。
作っていく亜鉛素
酸がである。
そう、うん、まあ、うちのこうプールとかはさ、次亜鉛素酸つってさ、あれずっとあるのよ、
うん、
そうじゃなくてその度に作るらしい、うん、そういうのがなんか副作用とかそういうのがないらしい、
うんうん、まあ、金周りは
面白いね。いや、もっと勉強しないと、はい、もうちょっと正確な情報を皆さんにお伝えしないように勉強します。
はい、
はい、
本当だからね、実は野菜350、果物200も取らなくても本当はいいんじゃないのっていう研究もあったんで、まあね、お話ししたいと、また次回でもね、
はい、
でもちょっとこれについてもちょっと僕もちょっとまだいろいろ調べてみたいので、
はい、
要は結局野菜と果物を合わせて 400g ぐらい1日に取るのが一番健康にいいんじゃないのっていう、そんなような仮説が出てきてるんですよね。もう興味深いですよね。
また勉強しましょう、
はい、続きはまた次回、
はい、続きはまた次回。
以上、ご機嫌ラジオ健康医学のコーナーでした。
大人のラジオ。